エリ、エリ、レマ、砂漠、谷と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の27章45節から56節までをご一緒にお聞きいたしました。45節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。主イエスが午後3時、これは神殿で犠牲の子羊がほふられる時間なんですけれども、この午後3時に主イエスが十字架上にお亡くなりになるに先立って、正午から深い暗闇の時が望んだと、ここにそう述べられています。で、これはおそらく日食のようなことがあったんだろうと、ごく簡単に考える人たちもいないではありませんけれども、これは明らかに日食ではありません。日食でしたら3時間も暗黒の時間が続くということはありえませんし、それにそもそも過ぎ越しの祭りの季節というのは満月の夜に近い季節です。ですから、その月の暦から考えまして、この時に日食が起こるはずはないんです。日食というのは満月の時ではなく新月の時に起こる現象だからです。ここに語られているこの暗闇が望んだということ、これは旧約聖書に述べられていた事柄が下敷きにある、そう考えることができます。旧約聖書のアモス書8章9節をお聞きいたします。旧約聖書の1440ページです。旧約聖書1440ページアモス書8章9節、ページの一番初めのところです。9節、その日が来ると、と主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。その日が来ると、とここに言われているその日というのは、これは神様による恐るべき裁きがこの地上に臨む終わりの日のことを指してこう言われています。神様の裁きが全地に臨むときに、真昼に太陽は沈み、白昼に大地が闇となるのだと、このようにアモス書には語られています。主イエスが十字架の上で息を引き取られたとき、実はそのとき世界の歴史は一度最後の時を迎えました。そのことに気がついた人はほとんどいなかったかもしれません。ですが、この聖金曜日からイースターにかけて、間の土曜日は暗黒の土曜日、ブラックサタデーというふうに言われますけれども、まさにこの3日間というのは地上において神様の裁きが行われ、そして古い一つの時が滅ぼされ、新しい命の発動となる主イエスが復活して弟子たちの前に現れるまでの歴史全体が大きく揺すばられ、そして更新されていく、 そのような時でした。今日西暦の暦はシエスがお生まれになったクリスマスを境にして紀元前と紀元後というふうに歴史を分けておりますけれども、マタイによる福音書はまさにそれと同じような意味で、このシエスが息を引き取られるこの時を境に大きな一つの断絶があったのだということを語っています。神様の怒りがこの地上に臨んで、そして裁きが行われる、すべてが滅んで過ぎ去り、一つの歴史が終わり、そして新しい命が与えられて、新しい時が始められ今に至っている、そのことをマタイは暗闇が望んだという言い方で伝えようとしているわけです。古い時代の終わり、すべてが裁かれていく、その終わりの時になって、この時まで十字架上で人間のなすがままに任され、あざけられても罵られても一言も口を開かず沈黙しておられたシュエスが一声非常にはっきりした言葉をおっしゃいます。46節をお読みいたします。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。エリエリレマサバクタニ、シュエスがそのように叫ばれたときに十字架のたもとで見張りをしていたローマの兵隊たちは、よもや十字架の上で貼り付けになっている囚人が口を開くとは思っていなかったようです。出し抜けにエリエリと叫び始めたその言葉を聞いて、この兵隊たちはこれが旧約の預言者エリアを助けてくれと呼び求めている叫びなのだと勘違いしました。しかしこの時シュエスは確かにエリエリレマサバクタニとそうおっしゃったのだとマタイはここに語っています。これは考えてみると誠に不思議なことです。十字架のたもとにいて最も近くシュエスの言葉を耳にしていたはずの人たちがシュエスの言葉を聞き取り損ねています。それに対して群衆の中にいて遠くからこの言葉を聞いたはずの誰かがシュエスの言葉をきちんと聞き取っているんです。神様という方はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなになさる方だとローマ書に述べられていますけれども、同じ種の言葉を聞いてもその言葉をある人は神様が自分のためにお語りくださった御言葉なのだと本当に喜んでそれを聞くこともありますし、またその同じ言葉を別の人はこれは教会の中でいつでも語られる言い古された陳腐な言葉だとだけ受け取って家路につくこともあります。物理的にただ距離が近ければ、あるいは音声としてはっきり聞き取れる距離にさえすれば、いつでも御言葉が御言葉として聞き取れるとは限らないようなんです。この日十字架のたもとにいたローマ兵たちにはシュエスがおっしゃった言葉が届かず響かず、そして理解ができませんでした。しかしイエス様は間違いなくエリエリラマサバクタニとこの時おっしゃったんです。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと そのように主イエスはおっしゃいました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。これは聞きようによっては深く激しい絶望を言い表した言葉だというふうに受け取ることもできます。主イエスご自身がこのような言葉を口に上らせておられる、そのことに強い衝撃を受ける人というのは昔から多くいます。そしてまた、どうして主イエスがこのような言葉をおっしゃったのだろうか、そのことに頭を悩ます人たちも昔から多くいます。そういう人たちはこう考えるんです。主イエスはそのご生涯の終わりまでただ神様に信頼して過ごしてこられたけれども、ついに十字架の上に立った時に、まさにこのところで神様への信頼を失ってしまったのではないか、神様への信頼がぐらついてしまって疑いや絶望の言葉を口に上らせているのではないか、どうしてイエス様ともあろう方がそんなふうになったのだろうか、とそう言って不思議があるんです。あるいはもうちょっとイエス様に同情的な人たちは、十字架という処刑方法はそれほどまでに辛く厳しいものなのだ、血を流し本当にくたびれていく中で主イエスは一時的に意識が混濁してあらぬ言葉を口走ったのだというふうに、人間的な肉体の弱さあるいは精神の限界というようなところからこの言葉を説明しようとする、そういう人たちは多くいます。しかし実はです、この主イエスがここでおっしゃっている言葉、これも旧約聖書の中である詩人が口にしている旧約聖書の言葉なんです。旧約聖書の詩編22編の2節です。852ページです。旧約聖書852ページ詩編22編の2節をお読みします。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。この詩編22編という詩は旧約聖書全体の中でもとりわけ印象的なよく知られた詩の一つです。この詩を書いた詩人はすっかり敵に取り囲まれて万策尽きてしまった、そんな状況の中にあります。人間的にはどうやってここから状況が打開されていくのか見当もつかない。しかしそういう中にあってこの詩人はなお神様に叫びをあげる、それがこの詩です。どうやって自分が助かっていくのかは見当もつきませんけれど、しかしそれでも神様が全てを成し遂げ全てを成就してくださる、そのことを待ち望んでいる待望の歌です。22編の一番最後はこんなふうになっていきます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。主イエスはこの詩編の言葉を終わりまで語り終える前に命が尽きてしまいました。したがって主イエスの口に上ったのはこの詩編の最初のところだけです。しかし主イエスご自身はこの詩の言葉を口になさったときに、当然詩の全体を覚えながらこの言葉を口に上らせていらっしゃるわけです。主イエスは今十字架の上にかかっていらっしゃいます。木にかけられ、およそ人間が経験するどん底の苦しみの底の底、 一番深いところに下っていかれます。もはや神様の意向も届かないと思えるほどの深い暗闇の中に主イエスはその身を沈めておられます。そして人々からあざけられ罵られるだけではなくて、神様からも捨てられていくという誠につらい経験をしておられます。木にかけられるものは神の糸を神に呪われたものであるという言葉の通りに、主イエスは今十字架におかかりになっているんです。で、十字架というのはこれはローマ帝国の処刑方法の一つですけれども、しかしローマではこれは一つの処刑方法ですが、旧約聖書では木にかけられる死というのは神様抜きに生きてしまい、そのために神様からも見捨てられて、ついに神様抜きで死んで滅んでいかざるを得ない、そういう人間の裁きの姿なんです。主イエスはご自身が今かかっておられるこの十字架というものが、そのような人間の罪に対する神様の厳しい裁きの姿である、そのことを承知して十字架にかかっておいでなんです。したがって主イエスがこの十字架の上で一見絶望の言葉と、そのように受け取れるような言葉を口に上らせていらっしゃるということは、実は私たちにとってはこれは救いの言葉となります。主イエスがこれほどまでに深く低い暗闇の中にまで下っていかれる、この言葉を叫ばざるを得ないほど深いところまで下っておられるということは、逆から言えば神様から捨てられて裁きを受けて滅んでしまわざるを得ない、そういう人間のところまで主イエスが下ってきてくださり、そして今共にあろうとしてくださっているということだからです。で、このマタイによる福音書を振り返ってみますと、主イエスは交渉外にお入りになるときにバプテスマのヨハネから洗礼を受けてご自身の働きをスタートされました。で、あの洗礼のときにヨハネは主イエスの清らかさを見抜いて、そして自分が主イエスに洗礼を授けることを躊躇しました。私の方こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたがこの私のところに来られたのですか、そういうふうにヨハネは言ってイエス様が洗礼を受けになることを思いとどまらせようとしました。ヨハネにしてみると、自分がイエス様に洗礼授けるなんてこれは話があべこべだというふうに思ったんです。ところがイエス様はその時にこうおっしゃいます。今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことだ。主イエスがあの日正しいこととおっしゃったのは何か、それは主イエスが私たち罪ある人間のただ中にお立ちになり、私たちの同列の一人の人間として歩み始めるというそのことでした。そして実はそのことの直接の結果が今日のこの十字架の上で起こっている出来事なんです。主イエスはここで二人の犯罪人の間で木にかけられ、神から捨てられた呪われた者の一人として死んでいかれます。しかしそれはイエス様が罪ある者たちとどこまでも共にある者として、人間と同列に歩む者としてこの地上のご生涯を歩み始めてくださり、終わりまでそういう方として歩んでくださった、その結果生じていることなんです。今晩聞いているこの箇所の直前のところ、これ実は今日の午前中の金曜礼拝で聞いた箇所ですけれども、この直前のところには 十字架上のシュエスに向けられた激しいあざけりの言葉、罵りの言葉が何重にも記されています。たまたま通りかかった群衆がシュエスのことをよく知ってるわけでもないのに主を罵りあざけっている。そしてそれを隠れ蓑にしながら祭司長たちや長老たちもシュエスへの憎悪をここぞとばかりに叩きつけている。そしてまたシュエスと同じように処刑されて今まさに死にゆく両脇の囚人たちも主を罵りあざけっています。こういうあざけりや罵り、これは神様から捨てられ、もはや誰からも憐れんでもらえない呪われた死を今シュエスが経験しておられるということを表しているんです。で、このマタイによる福音書の一番始まりのところ、一章の23節のところにはクリスマスの記事の中で、やがて生まれてくる幼子はインマヌエルと唱えられるのだというふうに語られています。インマヌエルというのは神様が私たちと共におられるという意味ですけれども、イエス様がインマヌエルだということを少し丁寧に言えば、神様を忘れ神様を抜きにして過ごしてしまいがちな私たち、そしてそのために逆に神様から捨てられてしまい神様の裁きを受けて命の源から切り離された、そういう生活を歩むようになっている私たち人間にも神様が伴い共にいてくださる、そういう方として幼子が生まれる、それがインマヌエルというふうに言い表されている事柄です。シュエスはまさに人と共なる方、インマヌエルな方としてこの地上においでになり、こう生涯を歩み始められ、そしてその生涯の終わりに至るまで真実にそのインマヌエルという生き方を貫いてくださいます。エリエリデマサバクタニというこの叫びはまさにシュエスがインマヌエルな方であるからこそ発せられた叫びです。そしてこれはどこまでも深く人間たちを愛し、罪の滅びの淵の中に沈み込まない人間たちを尋ね求めてくださるシュエスのうめき声でもあるんです。すべての人間が好き放題にシュエスを扱い、シュエスのお体を十字架に貼り付けにして顧みない、あざけりの言葉をかけて何とも思わない、そういう状況の中でシュエスはひたすら押し黙ってそのような人間と共に歩んでくださいましたが、しかしまさに人間の罪をすべて背負ってご自身が十字架上でお亡くなりになるとき、すべての罪が清算されるそのときになってシュエスは改めて最後にみんなに聞こえるように大きく叫んでくださっている、その叫び声を私たちは今晩覚えたいんです。シュエスがこれほどまでに身を低くしてへり下ってくださっている、そうであるからには私たち人間はどんなものであってもこのイエス様に伴っていただけない人間などというものはいなくなっているんです。どんなにひどく失敗をしてとても人並みには生きていけないと思う人間であっても、あるいはどんなに弱り衰えてもう自分は本当に息をしているのがやっとでこの体が重くてしょうがない、もはや自分はこの地上を生きている人間の列の中に加わっている資格がないのじゃないかと思うほど弱っている人とも主イエスは共にいてくださるんです。主イエスはどんなものとも共にあろうとして本当に深く低いところに下ってくださり、そしてそのところで神様に呼びかけておられます。エリエリデマサバクタニ。シュエスの死は私たち人間の罪をあがなう死だった、そして救い主メシアとしての死だったとしばしば言われます。それはこの方が どこまでも身を低くして私たちを尋ね求めてくださり、そしてこの方が出会ってくださったところから私たちがもう一度この方が共にいてくださるがゆえに神様の民の一人として神様から命を与えられている、本当に大切に神様にされている一人として歩み出すことができるように、そのために十字架にかかってくださった。だから主イエスの死は贖いの死であり救い主の死なんです。エリエリレマサバクタニという主イエスの叫びは、この方がどこまでも私たち一人一人を探し求め尋ね出そうとしてくださっている御言葉です。主イエスは私たちの代わりにこの言葉を埋めきつつ私たちを尋ね求めてくださるんです。で、こういうことが知られてきますと、この受難書に私たちが何を覚えるべきかということも分かってくるんじゃないでしょうか。受難書にはもちろん十字架の主のご受難を覚えるのだ、そう言われていますけれども、それは主イエスの痛みや苦しみをもって私たちが同情してあげるというのではありません。同情するのではなくて、主イエスの方がどこまでも私たちを求めてへり下ってきてくださっている、そのことを感謝し、そしてその招きに応じて新たに歩み出す、そのような志を持つことこそこの受難書に私たちが考えるべきことではないでしょうか。主イエスが十字架上で苦しまれた苦しみというのは、私たちが苦しまなければならない、私たちが滅ぼされなければならない、その滅びを身代わりとしてご自身が受け止めてくださったことなんです。主イエスが私たちのために十字架にかかってくださった、それがまさにこの私のためだった。創世書から聞かされますと、もしかするとこんなふうに思う方いらっしゃるかもしれません。それあまりにも恐れ多いことだ、あの清らかな方こんな汚れた私のために苦しまなくてもいいのに、もったいないことですイエス様、そう感じになる方いらっしゃるかもしれません。しかしです、いくら私たちの側が恐れ多いことだもったいないことだと思ったとしても、十字架の出来事自体はもうすでに歴史の中で確かに起こってしまってるんです。もったいないからおやめくださいって言ったって、もうその出来事自体起こってしまってますから取り消すことができません。主イエスがゴルゴタの丘に立てられた十字架におかかりになったその事実というのはもはや取り消せないんです。ですから私たちとすれば恐れ入ったりもったいなかったりするのではなくて、むしろ主イエスがそうしてくださったのは何のためだったのかということを深く受け止め考えるべきだろうと思います。そしてそれは私たちがあの十字架の上を見上げて、主によってこの私は新しくされているのだ、新しくここから生きていいと言われているのだ、そのことを受け止めてさらに今与えられている命を生きるためなんです。私たちは受難週のこの時、苦しんでいる主イエスに同情するのではなくて、むしろどこまでもこの私を主イエスが尋ね求めてくださっている、そして新しい命をここから生きるように招いてくださっている、その招きの声をしっかり聞き取り、その御声に聞きつつ歩む、その決意を新たにされたいのです。インマヌエル、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる、そう呼びかけてくださる主イエスがおられます。この主の御言葉は聞きつつ信仰によって新しくされたものとしてここから歩み出したい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスが十字架におかかりになったときに、あなたはアモスを通してお語りになっていた世の終わりの滅びをひとたびこの地上に臨ませ、 そしてそれをすべて主イエスのお体の上に実現をなさいました。あの主イエスが十字架にかかってくださった。そして私たちの主として、私たちの王として、すべてを引き受けて十字架の上に処罰され、滅ぼされ、お亡くなりになった。その出来事を通して私たちの歴史に一つの結末が与えられ、よみがえりの朝に新しい始まりが備えられていることを信じ感謝をいたします。主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださり、そして本当に深くあなたから捨てられるそのところまで下ってくださり、私たちと同列になってくださっていることを感謝いたします。どうぞそのような主が私たちに呼びかけてくださる御言葉を私たちが聞き取り、私たちがこの主に心を開き、主に従う者として、従順な者として、新しい歩みを始めることができますように導いてください。イースターの主の日が間もなく訪れようとしていますが、どうかよみがえりの主に抱かれ、永遠の命を約束された者としてふさわしく私たちが歩んでいくことができますように、どうぞ私たちに新しい命と新しい生活とをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。